人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。いよいよ明日、僕がキュレーターを務めているライブマジックが開催されます。場所は恵比寿ガーデンホールです。 2,3 日前にチケットが、全部売り切れたという報告を受けました。もしかしたら当日券が少しだけ出るかもしれませんので、ああ行きたかったのにという方がもしいたら、明日会場12時開演1時恵比寿ガーデンホールでライブマジックが開催されます。よろしくお願いします。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いよいよライブマジックですね。
そうですね、もうこの形では最終回になりますけれど、はい、楽しみです、
本当に楽しみにされてらっしゃる方多いと思います。そして同時にですね、こちらにも足を運んでほしいんですよというお話です。今日のライフスタイルゲストはこの方です。建築家の隈太一さんです。建築におけるソフトとハードの融合をコンセプトに、小さな建築、サウナやトレーラーハウスなど素材の柔らかさを利用した実験的な建築を作っています。現在開催中のデザインの祭典、東京ミッドタウンデザインタッチ2024でインスタレーション作品履歴の丘をデザインしていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
履歴の丘、ちょっと変わった名前なんですけど、先ほど見ました、とても面白い形、この形を分かりやすく簡潔に説明するとしたらどういう言葉が。
そうですね、なんか円盤というか、UFO、いわゆる皆さんが想像する UFO みたいな感じなんじゃないのかなとは思っているんですけども。
歪んだ UFO かな。
歪んだ UFO、確かにそうですね。
あの3つの輪が、重なってるっていうわけではないんですね。輪の中に輪があって。
そうですね、3つの大中小の3つのリングがそれぞれ平行じゃなくてですね、歪んだ形で斜めの状態で地面に立っていて、でそのリング同士がさらに床でつながっているので、パッと見こう形が把握しづらいというか、見る角度によって形が全然違った印象を受けるのかなと思います。
でもこんなインスタレーションはすごくなんか楽しいもんだなと思って、子供がもうこれを見たら絶対に遊びたくなるそういうものですね。
さあ今日は新時代の建築家隈太一さんのさまざまな取り組みを伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は建築家の隈太一さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
六本木の東京ミッドタウンにコンベンションやセミナー、パーティーなどにお使いいただけるホールや会議室があるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスシーンにお応えします。詳しい情報はオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンは三井不動産グループが運営する施設です。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM、 今夜は建築家の隈太一さんをお迎えしています。まずは六本木の東京ミッドタウンで開催されていますデザインタッチ2024で、ミッドタウンガーデンの芝生広場に隈さんが建てているメインコンテンツ履歴の丘について詳しく伺っていきます。 私たちも先ほどその現場を見学しまして、バラカンさんは土星っぽいって話もねされてました。私はちょっと巻き貝っぽいっていうね話をしていましたけれども、改めて熊さんご自身からどんなコンセプトの建造物かご説明をいただけますか。
はい、履歴の丘というのはですね、複雑な地形をしていて、割と建築物ではないような局面というか、自然物のような局面という意味で丘とつけているんですけども、その履歴のという履歴という部分はですね、僕自身建築家として公共建築に携わることも多くて、ただその公共建築の作られ方っていうのが、割と箱を与えられるだけというか、でそのあとは皆さん使ってくださいというようなものが多いのかなというふうに思っていまして、今回は作るプロセスと、あと使っていく中でそこに訪れた人が履歴を残していけるような、自分のものというような歴史を残していけるような場所にできたらなというのがコンセプトになってます。
どんな履歴ですか、そのユーザー自身が残す履歴っていうのは。
ですね、今回は履歴シールという、ステッカーを作ってデザインしていまして、でそのステッカーがですね、そこ何をしたかというような行動のログを、残せるようになってます。例えば寝るとか、ミッドタウン Wi-Fi があるんで仕事するとか、あと待ち合わせするとか、デートするとか、なんかそういった25種類ぐらいかなの履歴のステッカーがありまして、で局面も、座れるとこがあったりとか、寝れるとこがあったりとか、もう寝れないけど走ればなんとなく行けるとか、そういうような感じの場所があってですねこっちがこう使ってくださいというよりも、そういうのを発見しながらそのステッカーで履歴を残していってもらうっていうのが。
じゃあペタペタ貼っちゃっていいんですね。
はい、そうなんです。なんかそういうのを基本的 なんかこう建築家はなんか自分の作品にそういうことされるのが嫌がるみたいな、サインとかあんまりつけたがらない傾向があるような気はするんですけど、今回はむしろそこも含めたデザインにしていけたらなと。
でもインスタレーションということは高級的なものではないですよね。
そうですね、このデザインタッチの会期中のみの展示となります。
会期中というのはいつまでですか。
11月の4日までですね。
お、意外に短いですね。
そうなんですよね。
ほう、もったいないな。
そうなんです。
じゃあこれが解体されることになるわけですね。
はい、
いや、なんか同じようなものをずっと置けるような状態でどっかに作れたら、いや絶対にね、もうさっき見て自分も遊びたくなるし、子どもたちだけじゃなくて大人も結構多分楽しめるものだと思うんですけどね。
そうですね、
作った時にも最初からこれはもう限られた日数しか置かないもんだっていうのは分かっていらっしゃいますよね。
基本はそうですね。
はい、どんな気持ちでした。
そうですね、やっぱ特にデザインしていく中でとか、作っていく過程も見ているんで、愛着は湧いてくるので。
ですよね。
そうですね、多分、はい、それはもちろん、高級的なものになるっていうのが一番理想的なシナリオではあるんですけど
ね。今年のテーマはデザインを紡ぐなんですけれども、これはどんなふうに表現をしていますか。
そうですね、先ほどの話とちょっと重複するんですけども、個人的な空間ですと、自分のものを置けたりとか、自分の家とかっていうのは、その履歴が自動的に、置いてある本とか、レコードとか家具とか、なんとなくデザインがこう紡がれていく感じがあると思うんですけど、やっぱり公共建築ってその要素が薄いのかなと思って、で今回はその、履歴を作る過程に見せることもそうなんですけど、そのステッカー貼っていくみたいな行為が、ちょっと公共建築の在り方の、一つのこう新しい形のヒントみたいになるといいなという。
こういう試みは初めてですか。
あ、そうですね。こういう、まあ、履歴をガンガン残してもらうみたいなのは初めてなんですけども、まあ、僕自身建築家なんですけども自分でシェアハウスを運営したりとかレストランを運営したりとかしているので、うんまあ、そういうところだとやっぱり作って終わりじゃなくて作ってどういうふうに運営していくかってことを、まあ、考えていくので、まあ、自動的にそういう関係性を紡ぐとかそういうことには興味が、まあ、あるので。はい、
なるほど。最初の紹介のところでソフトとハードの融合っていうのは今おっしゃったようなことですか、はい、
そうですね、
そのレストランだったりシェアハウスだったり、はい、なるほど。建てたものをどのように利用するかっていう、
はい、
最初からそういうことに興味があったんですか。
そうですね、まあ、やりながらそういうことに興味があるんだと気づいたところもあるんですけども、やはり建築家の作品が作ってで例えば学生の時に見に行ってがっかりするみたいなことって結構あって、やっぱ建築写真と見たのと使われ方が違うとか、やっぱそういうことに結構がっかりする反面、一方で建築家が作ってない普通の建築だけど使われ方がすごいユニークなことによって生かされてる場とかがあるなと思っていて、だとしたら建築家がそういう、まあ、オペレーションとか、まあ、そのソフトの部分に入っていくことでよりこの場所を作る可能性が広がるんじゃないかなというところで、はい、
なんかね個人宅でね建築家が作った家ほど住みにくいものはないっていうふうにな話を聞いたことがあったんです、ね、はい、だから多分ねなんていうの、理想的な形を考えて作ったものだけど実際に住むと使いにくいっていうこともあるのかもしれません、
ね、はい、それはやっぱりあるのかなと思いますね、
うん、まあ今おっしゃったようなことは多分つながると思います、はい、
今回実際にこのミッドタウンガーデンの中に立ち上がってどんな印象というかイメージ通りでしたか。
やっぱりでも建築作ると毎回僕はその 3D でずっとデザインしてるんですけども、やっぱりできた瞬間は思ったより大きいなっていうのが毎回多分もう皆さんと同じ印象なんですけど、
はい、
直径何メートルですか。
直径10メーターですね。
10メーター、はい、でまた木のこの木材の感じがいいですよね、はい、
そうですね、
無垢ですよね。
はい、無垢です、
うん、
で木でやることにはとてもこだわっていて、はい、
で出来たてですし木の匂いも、
ね、そうなんですよね、
うん、漂ってるもんね。
うん、どんな風にあそこでこう遊んでほしいとかっていうのありますか。
そうですね、やっぱりなんか僕自身がちょっと驚きたいというか、まあ、それも含めて初めから使い方を限定してないっていうか、まあ、できるだけここに僕も来てこういう使い方するんだされるんだっていうのを発見したいなという気はしてます。
うん、お子さんたちはもちろんでしょうけれども大人の方でもやっぱり遊んでほしい空間というか。
もちろんそうですね、やっぱ、はい、
多分ねこういうものがあるとね大人も子供の気分
そうですね、
に戻れるような気が、少なくとも僕はそうなっちゃうタイプですけど、
うん、ぐるーっと一周回ってましたもんねバルカンさんね。ちなみに木材はどこのものとちょっとこだわりがあったりするんですか。
はい、まあ、木材の素材はまあ国産のものではあるんですけど加工の場所っていうのに今回はこだわっていて、
うん、
まあ今回山形のシェルターさんっていう会社でそこはもう日本のそういう複雑な建築の木材加工の、まあ、とても大きなところというかすごい優れた機械を持っている会社さんで、で今回その3つのリングは平面的なリングなんですけどやっぱそれをつなぐ曲面っていうのは一本一本全部梁の形が違うのでその断面の加工っていうのを3D データからもう直接もう普通建築って図面を描くんですけど、はい、データから直接加工できるっていうような技術を持っているので、まあ、もうその会社さんと今回はもうありきでもう今回はちょっと発想したというような。
あ、画期的ですね。
そうですね、
そこでしかできないこと、
まあ、その機械を持っていればもちろんできるんですけどその機械が日本に本当に数台しかないという感じなので。
どこで作った機械ですか。
それはスイスのものとドイツのものが2種類ありますね。はい、
でこちらにで組み立てていくっていうこと
ですね。あ、そうですね、はい、
でそれもイメージ通りでした。
そうですね、 でも木であることによってですね、その重い重機とかでのタク、皆さん手で基本的にはあれ組み立てていってるんですよね。
手でやってるんですか？
そうなんですよ。鉄だとやっぱ鉄とかコンクリートってなると、まあそういう基本的には重機が来て、まあなかなか物々しい現場になって仮囲いとかされるっていう感じなんですけど、はいはいはい、まあ、木であることによって、まあ、職人さんが割と、しかも今回なんか和気あいあいと、あの木を運んで組み立ててっていうのがあったんで、まあ、それも見せれる一つの要因ではあるんですけども、はい、
うん、工事はどのくらいかかったんですか？
工事は結局10日ぐらいですかね。
早いですね、
はい、そうですね、はい、でも、まあ、なかなか奥の加工というところをこううまく調整しながら、本当パズルのように組み立てていったような感じですね、
うんうん。
建築家熊太一さんが手掛けた履歴の丘は、六本木の東京ミッドタウンで開催されているデザインタッチ2024で11月4日月曜日まで公開されています。ぜひですね、新しい景色を体験して、そしてあなたの履歴も残していっていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は建築家の熊太一さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
お送りしている曲は The Windmills of Your Mind、昔の華麗なる賭けという映画の挿入歌だったんですけど、ここで歌っているのはジャズドラマーとして有名なグレイディ・テイトです。この曲を選んだのは、A wheel within a wheel という歌詞があるんですけど、まあ、リングの中のリングがあるというイメージでした。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は建築家の熊太一さんをお迎えしています。先ほどはミッドタウンガーデンのインスタレーションのお話を伺いましたけれども、今のメインのお仕事はどういったものになりますか？
はい、ですね、僕自身タイランドという自分のオフィスを運営しているんですが、まあ、その半分で父の熊健吾建築都市設計事務所という事務所でパートナーもやってまして、まあ、その両輪でやっているので、まあ、どちらがメインということではなく両方やってます。
タイランドの、タイという国のタイじゃなくて TAI ランドなんですけど、
はい、
タイチのタイに
ない、そうなんです。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと建築だけじゃなくて、まあ、場所作りというようなことをしたかったので、うん、まあ、ちょっと、うん、ランドみたいなで、まあ、父がなんか建築事務所みたいな感じでやってるので、まあ、そことはちょっと違う、まあ、砕けた名前にしたいなと思って、
はいはい、
まあ、シェアハウスとかシェアオフィスとかシェアキッチンとか、まあ、そういったものの設計から運営までやってらっしゃるっていう感じですかね。
はい、そうなんです。
生まれた時からお父さんが建築家なわけですから、はい、もう子供の頃からこの道に進みたいっていう気持ちはあったんですか？
建築家になりたいというのは、その割と大学生とかっていう頃からなんですけども、でもこう、まあ、設計事務所に、まあ、両親ともにそれぞれに建築事務所をやっていて、うん、で両方に遊びに行くことが、まあ、多かったんで、なんとなくそういうみんなでものづくりする環境みたいなものは慣れていたし、そういうことがしたいなとは思ってましたね。
うんうんうん。模型とかたくさん、
はい、
家の中にも常にありました。
家の中には
ないですか？
びっくりするぐらいないんですけども、はいはい、
事務所に
行くと
それだらけです
けど、ね、はい、
その大きな建築というものよりもリノベーションとか小さな建築に焦点を当てたのは何か理由があったんですか？
まあ、その大きな建築は割とその熊健吾事務所の方で割とやっているので、どっちかというと自分がいわゆるこう建築家が考える場作りじゃない方向性でやりたいなというのがあって、でそうなるとやっぱりソフトとハードのやっぱりこのインテグレーションが重要なのかなと思って、でまあ自分でオペレーションできる範囲の建築物ってなると、まあその小さなものとかリノベーションとかになってるっていうような感じです。
うんうんうん。音楽の世界でね、お父さんがすごく有名なミュージシャンだと息子はやりにくいということがよくあるんですけど、建築の世界はそうでもないですか？
まあ普通に何だろうな、僕も建築だけやってたらそういうふうに行き詰まるのかなとも思うんですけど、まあ、僕の場合はタイランドっていう自分の会社があって、そういうちょっと違ったアプローチをすることによって生きづらさというか、まあ、ちょっとやりやすくなってるのかなと思います。
そのソフトの方でシェアハウスもやってらっしゃるんですけれど、さっき番組が始まる前に台湾料理の店を、自分で経営するんですか？
はい、そうです。今回ホテルをシェアハウスの延長で初めてホテルをやることになって、でその1階に台湾料理の店を自分で経営してスタッフ見つけてアルバイト面接してやってます。
大変ですね。毎日そのお店に立つことには
さすがに毎日は難しいんですけど、まあ、できるだけ、まあ、僕も食べることも飲むことも好きなので、うん、できるだけ顔を出して街の人にこうといろいろ話できるようにしてます。
でもそういうことまでやると結構忙しい、結構どころじゃないですね、とても忙しくなる。
そうですね。でもまあ楽しいから忙しくてもできるという感じですかね。
まあまあそうですね、
はいはい、
ホテルの場所は
ですね、文京区の水道という場所があって、
駅でいうと江戸川橋と、
うん、明和谷のちょうど間ぐらいの場所なんですよね、
はい。そこにこうどんなコンセプトのホテルになるんですか？
ですね、まあ、今回最近ですね、やっぱりインバウンドの方増えてきてて、僕もシェアハウスやってると外国の友達から部屋どうせ余ってるから泊めてよっていうオーダーが増えてきてですね、これはちょっとビジネスチャンスかもなみたいな、まあ思ってですね、まあ、ビジネスチャンスというだけではなくて、やっぱりそういう海外の人がやっぱりそういうローカルなコミュニティを知ってもらうきっかけになるといいなと思っていて、まあ、いわゆるその繁華街の新宿とか渋谷とかのホテルに泊まったら味わえないような体験をしてもらえるといいなと思って、で文京区水道っていうのはまあ本当に何だろうな、多分普通には外国人かなり行かない場所なんですけども、小桜商店街っていう、まあ、なかなかいい感じのスケールの商店街があって、その角にあるもともと中華料理屋さんだった建物があって、それを今回リノベーションしてホテルと台湾料理屋にしたっていう感じなんです、うん。
中国から台湾にしたっていうのは何かタイムリーな。
それはですね、まあ、たまたまそのシェフ、いい台湾のシェフに会ったっていうのもあるんですけども、うん、まあ、僕自身がこうナチュラルワインがすごい好きでですね、でナチュラルワインと台湾料理のその優しい味っていうのが相性がまあ良くて、まあ、それをもってちょっと台湾料理にしたという感じです。
いつ頃開店ですか？
10月の19日なんで、
あ、じゃあもう、
はい、
明日です。
そうなんです。
行きます。
はい、お願いします。
それから沖縄でもシェアハウスをスタートされたということで、はい、どういった場所で？
沖縄のシェアハウスはもうオープンして2年ぐらいに実はなるんですけども。
あ、そうなんですね、
はい、そこは坪屋というエリアで、那覇の国際通りからも歩いて10分ぐらいの場所なんですけども、もう国際通りと雰囲気がですねもう一変するような場所で、まあ、商店街をこう抜け、アーケードの商店街を抜けていくとだんだんそういう観光的なコンテンツが減ってきて、
うんうんうん、
でもう本当にローカルの豆腐屋さんとか惣菜屋さんとかしかなくなってくるエリア でそこに農連市場っていう昔マーケットがありまして、そこの目の前になりますね。
なんとなく分かるところです。
はい、ですか。
こちらもやっぱりインバウンドとか、
そこはですね、今でこそインバウンドの方来てるかもしれないんですけど、最初は本当に割とコロナの真っ只中で始まったとこだったんで、割とこう国内というか沖縄の人たちで賑わってる場所でしたね。
そうなんですね、うんうんうん。今後の熊さんが目指している場所というか、こういうことを進めていきたいというのはありますか？
そうですね、自分自身が小さい頃に 千葉の、割と海のそばというか、で育ったとかいうのもあって、まあ、自然ある種都会じゃない環境で、いろいろ新しい発見というか押してもらえるような場所を作りたいなというのが、ちょっと次のまだやれてないこととしてありますね。
うんうん、じゃあまだ具体的な計画はない。
あ、まだ これっていうのはないんですけど、
なんとなくこれをやりたい。
そうですね、
はいはいはい、
それもぜひ楽しみにしていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は建築家の隈太一さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
10月も後半に差し掛かり、秋らしい気持ちのいい風を感じられる時期となりました。そんな週末は気持ちのいいお出かけをしたいものですね。六本木の東京ミッドタウンでは、恒例となった秋のデザインイベント、デザインタッチ2024を開催中です。今年のテーマは紡ぐデザイン。持続可能な社会を創造するために、人々と新しいテクノロジーやシステムをデザインが紡いでいく、そんなコンセプトで芝生広場の展示やトークセッション、ワークショップを企画しました。同時タイミングで東京ミッドタウンアワードの受賞作品展や、2121デザインサイトのゴミうんち展、デザインハブのルーツオブフューチャー過去を探って未来を見つけるなど、デザインにまつわる企画展が目白押しです。デザインタッチ2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンの公式サイト特設ページでご確認ください。秋のひととき、六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜の建築家隈太一さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。
隈さんにとってシェアハウスというのは一つ大きなテーマになってるんですか？
そうですね、最初はコミュニティを作りたいというか、やっぱり東京の、都市の生活ってやっぱり隣の人はマンションで、隣の人も知らないとか、そういうことが問題点だなと思ってシェアハウスを始めたので、はい、
でそのシェアハウスに住んでいる人たちが実際にみんなコミュニティになるんですか？
そうなんです、コミュニティになって3組ぐらいうちのシェアハウスから結婚する人も出てきましたね。
住んでみたい。
で1階に飲食店が、
実際最初はシェアハウスだけで始めたんですね、最初の 3,4 軒シェアハウスって。でもなかなかですね、エリアが、まあ、神楽坂ってエリアで始めたっていうのもあって、割と昔から住んでる人たちも多くてですね、シェアハウスがそんなにすぐに街に受け入れられるっていうことがなかったんですけども、でそこで僕がまあ好きな領域というか、まあ、飲食の領域を組み合わせることでもうちょっと広がりが出るのかなと思ったら、それで結構本当に街の人とシェアハウスがこうつながっていったなというのがあって、なんで今も新しいそのホテルもそうですけど、まあ、必ずそういう食べる機能っていうのを、まあ、誰でも入ってくれる機能といいますかね、を作るようにしてます、
とてもいい企画だと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
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 今日のお客様は隈太一さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。